ゲッセマネの園で祈られたイエス様は、イエス様を裏切ったユダ、また大祭司長、またローマの兵士たちによって捕らえられました。その過程においてペテロは剣を抜いてマルコの耳を切り落としたのであります。しかしイエス様はその剣を再び収めなさいと話されました。それはペトロが行った方法というものは神様が望まれる方法ではないためであります。イエス様は自らを捕らえるために来た全ての人々を避けず、堂々とその十字架の道、またその使命の道を歩まれたのであります。12節から14節の御言葉を見ると、そこで一帯の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイアファの宗徒だったからである。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのガイアファであった。イエス様はまずその年の大祭司であったアンナスのところへ連れて行かれました。その後ガイアファの宗徒のところに行った、移送されたことでありますが、このことはユダヤの人々がイエス様をまずその法的な裁判にかける前にユダヤ人においたその宗教裁判を先に試みたことであります。ここで注目すべきところはそのペテロの態度であります。ペテロは3年間イエス様を真実に、また忠実に従ったものであります。彼はイエス様が本当に命を懸けて主に従います、どんなことが起きようとも私は主に従いますと誓ったこともありました。イエス様が危機に陥った時にまずその剣を抜いて相手を攻撃したこともペテロでありました。しかしこのように積極的であり、また情熱的に献身していたペテロの行動がイエス様が逮捕された瞬間から変わり始めたのであります。ルカによる福音書の22章においてはイエス様をその大祭司のところへ連れて行くとき、ペテロは遠く離れて従ったと書いていることなんですね。まあ、近くに行くに勇気がなく、また逃げるにはその両親が苦しんだためにペテロはある程度の距離を置いて遠くからイエス様に従ったのであります。なぜペテロは遠くからイエス様に従っていったのでしょうか。それは彼が恐れにとらわれたためであります。彼のこのような姿は今後も続くようになりますけれども、15節から16節の御言葉を見るとシモン・ペテロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペテロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペテロを中に入れた。ここでシモン・ペテロは遠くからイエス様に従って行きましたが、その大祭司の家のに入るとき、そこに立ち止まるようになりました。他のもう一人の弟子はその大祭司と知り合いであったためにその家の中に入りましたが、しかしペテロは怖くなってまた恐れにとらえ割れて門の外に立っている状況でありました。そのうちもう一人の弟子が出てきて門番の女に話してペトロを中に入れたのであります。この部分から私たちが 感じ取ること、また学ぶところはないであるんでしょうか。本当に幽玄であった、まだ献身的にイエス様に従ったペテロが、その恐れに捕らえられた時から、その門の一つさえも乗り越えることのできない弱い人に変えられていったことであるんですね。この門を守っていたその一人の女がペテロを見て、何かこの人を見たことがある、あなたもイエス様の弟子の一人ではないのかと問われたのであります。17節から18節の御言葉を見ると、門番の女中はペテロに言った、あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペテロは違うと言った。しもべや下役たちは、寒かったので、炭火を起こしそこに立って火に当たっていた。ペテロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。ペテロが恐れにとらえられて門の外に立っている時に、一人の門番の女中がペテロに言ったんですね。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんかと問われました。するとペテロはここで初めて告白することでありますけれども、ペテロは私は違うと否定したのであります。ここの門番の女中というのは本当に特別な人でもなく、また力のある何か権力のある人でもなかったのであります。彼女がペテロに問われたことも、あなたはイエス様の弟子の一人ではありませんか、そのように力強く攻撃的に問われたのでもありません。ここの言葉にも書いてあるように、あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか、あなたもイエス様に従っていた多くの人々の中の一人ではありませんか、ただ単に穏やかに問われたんであります。しかしペテロは、私は違う、私はイエス様の弟子ではありませんと力強くはっきりと告白しているのであります。ここで特に私たちが注目すべき単語というものは、違うということなんですね。17節の違うということが、ヨハネによる福音書で私たちが繰り返し学び、また繰り返しイエス様が強調されていた言葉は、私は内々である、英語エイミー、私は内々である、イエス様のその神的なそのアイデンティティを表す言葉でありました。しかしペテロはそのイエス様の私は内々である、その言葉に対しての反対の告白を今述べていることなんですね。私は違う、私はイエスの弟子ではないと告白しているのであります。イエス様を熱心に従い、他の人々はイエス様から離れようとも、イエス様を捨てようとも、私は決してイエス様を見捨てることはありません。また剣を抜くほどであったペテロが、こんなに簡単にその門番の女中の前で、私は違うと告白するようになったこと、なぜどのようにしてここにこのように簡単に崩れ落ちたのであるんでしょうか。どうして自分の身分を隠し、また今までしてきたその信仰告白を変えるほどの弱い姿に彼が変わっていったのでしょうか。ここには2つの理由がありますけれども、1つ目は、ペテロは表面上は良い信仰のように見えましたけれども、実際のところは人間的な信仰、肉体的な信仰であったためなんですね。3年間イエス様の奇跡を見、イエス様の御言葉を聞き、一生懸命イエス様を従った ことでありましたが、しかしそのような信仰では十分ではなかったのであります。教会をどれほど長く通い、どれほど多くの奉仕をしたとしても、私たちが聖霊を受けなければ、聖霊によっての信仰でない、その肉体的な信仰、また人間的な信仰を持っているのであれば、何か決定的な瞬間、本当に信仰によってそれを進まなければいけない、そのような瞬間に行動することができないことなんですね。理性に基づき、経験に基づき、知識に基づいたその信仰は、一時的なその働きはできるかもしれませんが、何か試練があり、苦しみがあり、本当に自分で理解できないような状況が訪れた時には、そこから逃げ出すようになっていくのであります。神様を信じれば私を守り支えてくださると言ったのではありませんか。しかしなぜ私の人生にこのようなことが起きるのでしょうか。神様を信じる人々はもっと良い歩みをしなければいけないんじゃないですか。なぜその人はこのようなことを私に言うのでしょうか。困難な状況が訪れた時、聖霊様から与えられた信仰であるのか、それとも人間的な信仰であるのかが明らかになっていくのであります。少し難しい概念で説明をすれば、そのセルフカンフィダンス、自己確信に基づいたその決断の神学、ディシジョンディア、すみません、やっぱり英語は話さない方がいいですね。その決断の神学、その自分の確信に基づいた、自分が決定し、自分が確信を持ち、私ならできるというそのような自己確信を持って歩む、その決断の神学、決断の信仰の歩みでは十分ではないことを学ぶことができるんですね。私は神様を最後まで従います。私は神様を否定しません。神様が歩まれた道を私も歩みます。それを決断します。それを確信します。しかし私たちが信仰生活をしておりますけれども、そのような決心だけで信仰の歩みができるのであれば、本当にキリストの信仰はどれほど単純で、どれほど簡単であるでしょうか。しかし私たちのそのような自己確信、自己決断のその純粋さだけでは、その実際の決断、実際の苦しみ、実際の試練には、においては決断に至ることができないことを学ぶことができるんですね。私たちの自己確信に基づいた決断の神学、人間的な自己確信に基づいた信仰では最後まで主に従うことができないと教えられるのであります。二つ目の重要な理由は、祈るべき時に祈らなかったことであります。ゲッセマネの園においてイエス様はどれほど悩みが深かったのか、どれほど苦しまれていたのか、その汗が血に滴るほど神様の御前で絶えずお祈りをされました。イエス様は弟子たちに、誘惑に陥らないためにあなたたちの目を覚まして祈りなさいと伝えられました。しかし弟子たちは寝ていたことなんですね。彼らは霊的に準備ができなかったのであります。ペテロとその当時の弟子たちはゲッセマネの園で失敗したのであります。そこで失敗したまま、自分たちの決心、自分たちの確信だけで神様の道を、その使命の道を従おうと決断したのであります。 私たちが学べることは、問題はその決断自体にあるのではなく、そのゲッセマネの園を通らない決断であります。つまり決断自体が間違ったのではなく、主のために私たちが生きていきます、神様のために仕えてまいります、それが間違っているのではなく、その意地、自分の思い、自分の確信、自分の思いだけではその道に従うことができないことなんですね。私たちは必ずそのゲッセマネの園、祈りの場所、祈りの時間を通らなければその使命の道を歩むことができないことであります。そのためにイエス様は誘惑に陥らないために目を覚まして絶えず祈りなさいと話されたのであります。本当に私たちが目を覚まして祈らなければ、その実際の試練が、その実際の苦しみが私たちに与えられた時に、信仰によってその歩みを続けることができないために、そのペテロのように卑怯な場所へと陥ることがあるために、目を覚まして祈りなさい。そのゲッセマネの祈りの時間を必ずあなたたちは通らなければいけないために。しかしその弟子たちの決断、自分自身の確信はそのゲッセマネの園を通らなかったのであります。ゲッセマネの祈りを通らなかったことなんですね。するとどのようになったことなんでしょうか。結局自分の方法でマルコの耳を切り落とし、門番の女中の前で、私は違う、私はイエス様の弟子ではないと否定するペテロの姿を見ることができるのであります。決断、自己確信だけでは弟子の道を実践する、また行動することができないことであります。しかしイエス様はどうであったんでしょうか。イエス様はそのゲッセマネの園で、その徹底的にその祈りの場所を守りながら、その祈りの場所を守り抜くことによって神様から力と勇気を得ることができました。その祈りはどれほど切なる祈りであったのか、その汗が血の滴るほど切に神様に祈られたのであります。イエス様はこの祈りにおいて自分自身の弱さを神様の御前で正直に話をし、最終的には私の願いではなく御心のままに行ってくださいと祈るようになったのであります。その祈りの場所でイエス様は神様からの力と導きを得たんで、そのためにイエス様はその与えられた十字架の道、その苦しみや、またその試練の道を大胆に歩んでいったのでありました。皆さん、私たちが覚えなければいけないことは、そのゲッセマネがない自分自身の決断、自分自身に対しての確信は、その決断の大きさだけ、その自己確信の大きさだけ崩れていく可能性があります。なぜなら神様は私たちをこのように使わされた時、祈りの方法を用いて生きるように教えられたためであります。祈りの方法とは何であるでしょうか。それは被造物の存在の方法で生きることであります。被造物の呼吸は鼻にあります。ただ私たちは弱い存在に過ぎないことなんですね。ですから被造物の存在方法というのは、絶対的な神様により頼んで生きていく方法であります。 私たちが主を頼りにし、神様により頼み、神様にお祈りをしながら、その祈りを通して力を得て、その祈りを通して自分自身の可能性、自分自身の確信、自分自身の決断を一つ一つ下ろしていきながら、自分の力と経験を一つ一つ空にしながら、その場所に神様の御心、神様の可能性で満たしていくことであります。主よ、私の力では、私の弱さでは、私の未熟さでは神様に従っていくことはできない、本当に弱い存在であります。神様、私を憐れんでください。神様、私を助けてください。徹底的にゲセマネの園で、私たちそれぞれ置かれたその祈りの場所で神様にお祈りをしながら生きていく、それが私たちに与えられた非創立の存在、方法、それによって生きていくことであります。私たちの人生においては、春、夏、秋、冬といったさまざまな試練の季節、そのようなシーズンがあります。常にうまくいくわけではありません。私たちがどれほど祈っても全ての問題がなくなるわけではありません。時には問題がさらに大きくなる場合もあります。その状況がさらに困難になることもあります。しかし、ペテロとイエス様の姿を通して、私たちが目を覚まして祈り、そのゲッセマネのその祈りの場所を守りながら歩んでいくのであれば、どのような試練も、どのような苦しみも、どのような問題を前にしても、それを大胆に乗り越えていくことができるとも学ぶことができるのであります。重要なのは、問題自体を解決することではなく、その問題を主の恵みと愛、また導きによって乗り越えていく霊的な力を得ることであります。苦しめば苦しむほど主の御名を賛美し、困難な問題があればあるほど主の御前でお祈りをし、神様の御言葉に従って歩むとき、私たちは誠の力を得ることができるのであります。ゲッセマネの園、その祈りの場所を守っていくことであります。続いて19節から21節の御言葉を見ると、大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したのかは、それを聞いた人々に尋ねればよい。その人々が私の話したことを知っている。ペトロが恐れに捕らえられて、その門番の女中の前でもじもじしているその時間に、イエス様の裁判が始まったのであります。その大祭司がイエス様に質問をされましたが、イエス様の態度は堂々と、また自由に答えていったのであります。イエス様は誰かを攻撃することもなく、恐れもなく、恐れもない言葉と表情で答えられました。すると、どのようなことが起きたのでしょうか。22節の御言葉を見ると、イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が大祭司に向かって、そんな返事の仕方があるかと言って、イエスを平手で打った。 イエス様が話されたのが正しいのか正しくないのか、それが重要ではなかったんですね。ただただ彼らの視点からはイエス様の態度が何も自分たちの思いには合わなかったことであります。それで下役の一人がイエスを平手で打ったんであります。それでもなおイエス様はこれに対しても揺れ動くことはなかったんですね。イエス様が23節でこのように答えられたんですね。何か悪いことを私が言ったのならその悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのならなぜ私を打つのか。イエス様の態度においてはその揺れ動きがないことなんですね。どんな状況においても祈る人は傲慢でなく、どんな試練があったとしても揺れ動くとか動じることはないのであります。皆さん、私たちがお金がないことが不幸なことではないんですね。お金があってもその人生の中に揺れ動きがあり、恐れがあり、あることが不幸なことではないでしょうか。健康がないのが不幸ではないことなんですね。恐れにとらえられることが不幸ではないでしょうか。未来に対してのその自信がないことが問題であり、お金がないことは問題ではないことなんですね。大祭司はこれ以上話すことがなかったために、イエス様をその大祭司ガイアファのもとに送ったのであります。25節の御言葉を見れば、シモン・ペテロは立って火に当たっていた、人々はお前もあの男の弟子の一人ではないのかと言うと、ペテロはうち決して違うと言った。再びその場面はペテロの元に戻ってくることなんですね。ここで再びペテロはイエス様を否定する。私はイエス様の弟子ではないと言ったのであります。続く26節から27節の御言葉を見ると、大祭司のしもべの一人でペテロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った、そのであの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペテロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。ある一人がそのであの男と一緒にいるのを私に見られたのではないのか。あなたがそうであると言いましたが、しかしペテロは再び違うと言いました。他の福音書を見れば、ここでペテロはイエス様にその呪いの言葉さえ口にしながら否定したと記録されていることなんですね。ここで私たちが見出すことはないのでしょうか。苦難を恐れずに祈らないことを恐れることなんですね。神様と深い関係を持っているのであれば、どのような試練も、どのような苦しみも、どのような悲しみも私たちが乗り越えていくことができるのであります。ペテロは自ら自分自身に信仰があると思いました。しかし実際の試練、実際の苦しみ、実際の問題にあった時に、ペテロはイエス様を否定しました。霊的に非常に悲惨な状態に陥ったのであります。彼自身もどれほど苦しんでいたのか、聖書では彼が外に出て激しく泣いたと記録されていることなんですね。ゲッセマネのそのゲッセマネの祈り、その祈りの場所を守ることができなかったために、彼の臆病さは壮絶的な失敗をもたらしたのであります。 しかしペテロの人生彼はここで終わったのではないことなんですね。いわゆる夜福音書が終わり使徒言行録を見ればその聖霊降臨の聖霊が自分たちに下ってくることを経験してペテロが変えられたことが記録されているのであります。使徒言行録の3章においてはその神殿の門のそばにいる生まれながらも自由に不自由な足を持つ人を治すところが現れます。ここで重要な言葉がありますけれども午後3時の祈りの時という言葉があるんですね。午後3時の祈りの時に彼はこのようにイエス様を否定するようなことを踏まえまた聖霊を受けて初代教会の重要な指導者になりました。しかし彼は本当に指導者になった後もそのゲッセマネのその祈りの場所を決して失うことはなかったことなんですね。午後3時の祈りの時にそのゲッセマネのその祈りの場所を守り祈りの時間を徹底的に彼は守り抜いたのであります。大きな恵みをその聖霊が自分たちに下ってくることを経験したにもかかわらずその経験だけで生きたのではなく午後3時の祈りの場所を守るために彼は神殿に登っていったのであります。それだけでなく使徒言行録の10章においてはその異邦人であった人が初めてイエス様を信じるようになる場面でもペテロは昼の12時ごろ祈るために自分の家の屋上に上がっていったのでありますその自分に与えられたそのゲッセマネの園自分に与えられたその祈りの場所を守り祈る時に神様は彼を通して尊い働きを成し遂げてくださったのであります。私たちはしばしば過去の恵みで生きようとする時があります。過去に神様から大きな恵みをいただいたのは正しいことであるんですね。しかし問題は過去の神様の恵みが今の私たちの信仰の歩みその過去の神様にいただいたその恵みの経験が今日の実際の問題今日の実際の試練において力を得ることはできないその過去の恵みによって今を生きることができない時があることなんですね。その経験だけでは今日の人生今日の日々の生活を信仰を守って生きることはできないことではないでしょうか。今日の今の世の中を生きていながら過去神様の恵みを経験したからといってその過去の恵みを今の生活での力をのもとにする時があるんですね。しかしペテロは今日の新しい恵みをいただくために午後3時昼の12時にゲッセマネの園のその祈りの時間を確保していったのであります。過去自分が自分の確信自分の意志自分の信仰では今与えられたその問題の前でそれを乗り越えることはできないことを経験したために過去の信仰過去の自分の思いがによってはイエス様を否定したことがあったために昨日の恵みで過去の恵みで今日を生きることができないことを経験したために彼は決して祈りの場所を失うことがなかったのであります。 過去の恵みにとどまるのではなく、今日を生きる新しい恵みを求めて、私たちの祈りの場所を守っていくことが重要であります。愛する皆様、皆様は今信仰生活において祈りの時間を確保しているのでしょうか。私たちが本当に祈らなければいけません。どれほど祈ってますかと問われると、祈りは人生そのものでありますと答える方もいますけれども、それは祈らないということなんですね。祈っていませんということであります。祈りが日々の生活と言われるものではなく、その日々の生活のための祈りの時間を皆さんが確保することを祈り願うものであります。私たちが日常の生活においても、小さなことを前にしても、クリスチャンとして、キリストの弟子として堂々と、またクリスチャンとしてその自分自身の信念を話すときに、なぜそれが話せないでしょうか。それは私たちの月聖マネの園の祈りの欠如ではないでしょうか。私たちが祈りの戦士として、祈る者として、周りの人々に祈ることができるのになぜ心配しているのでしょうか。祈ることができるのになぜ苦しんでいるのでしょうか。神様は私たちが祈れば、その祈りにふさわしい方法で答えてくださり、私たちをふさわしい方法へと導いてくださいます。あなたも祈りなさい。祈りの時間を守ってください。そのように力強く話すことができる私たち一人一人となりますように。私たちに与えられた試練、私たちに与えられたその問題を恐れることなく、その問題を直面したそのような状況でさえも、神様の御前に進み入れて祈りながら、その霊的な試練を乗り越える力を主よどうか与えてください。そのような問題を直面した時でさえも、神様助けてください。神様知恵を与えてください。そのように祈ることができる私たち一人一人となりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日のヨハネによる福音書を通して、イエス様の姿、またペテロの姿を見ることができました。主よどうか私たちは弱いものであり、また未熟なものであります。私たちの力では新しい方向へと歩むことはできない弱い存在であります。どうか私たちのことを主の御前に正直に話をし、主の助けを求めながら祈りの時間を確保し、祈りの場所を守りながら生きていくことができますように、力を与えてください。今大きな問題を直面し、心配し、恐れ悩んでいる方がいるのでしょうか。主よどうか主が教えられた祈りの方法を与えてください。祈るときに主がその一人一人に寄り添ってくださり、慰めを与えてください。祈るときにその問題を乗り越えられる力を与えてください。今週与えられた世においての私たちの愛の上でも、過去の恵みにとどまることではなく、今日を生きる力を得るために、 ゲッセマネの層に登っていくことができるように、イエス様がいつものように習慣的に訪れたゲッセマネの園のように、私たちも日々いつものように神様に祈り、この世を歩むことができますように、どうか導きを与えてください。今週の歩みも神様が守ってくださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。